忍び込むのが重なるにつけ、探偵をする気はないが、自然金田君一家の事情が見たくもない我が輩の目に映じて、覚えたくもない我が輩の脳裏に印象をとどまるに至るのはやむを得ない。花子夫人が顔を洗うたんびに念を入れて鼻だけ拭くことや、富子令嬢が安倍川餅をむやみに召し上がることや、それから金田君自身が、金田君は細君に似合わず鼻の低い男である、単に鼻のみではない、顔全体が低い、子供の自分を喧嘩をしてガキ大将のために首筋をつらまえられて、うんと精一杯に土塀へ押し付けられた時の顔が40年後の今日まで因果をなしておりはせぬかと怪しまるるくらい平坦な顔である。至極穏やかで危険のない顔には相違ないが、なんとなく変化に乏しい、いくら怒っても平らかな顔である。その金田君がマグロの刺身を食って自分で自分のハゲ頭をピチャピチャ叩くことや、それから顔が低いばかりでなく背が低いので、むやみに高い帽子と高い下駄を履くことや、それを車夫がおかしがって書生に話すことや、書生がなるほど君の観察は機敏だと感心することや、いちいち数えきれない。近頃は勝手口の横を庭へ通り抜けて築山の陰から向こうを見渡して、障子が立て切って物静かであるなと見極めがつくと、そろそろ上がり込む。もし人声が賑やかであるか、座敷から見透かされる恐れがあると思えば、池を東へ回って接近の横から知らぬ間に縁の下へ出る。悪いことをした覚えはないから、何も隠れることも恐れることもないのだが、そこが人間という模倣者にあっては不運と諦めるより仕方がないので、もし世間が熊坂長藩ばかりになったら、いかなる正徳の君主もやはり我が輩のような態度にいずるであろう。金田君は堂々たる実業家であるから、もとより熊坂長藩のように五尺三寸を振り回す気遣いはあるまいが、受けたまわるところによれば、人を人と思わぬ病気があるそうである。人を人と思わないくらいなら猫を猫とも思うまい。してみれば猫たるものはいかなる正徳の猫でも、彼の体内で決して油断はできぬわけである。しかしその油断のできぬところが我が輩にはちょっと面白いので、我が輩が書くまでに金だけの門を出入するのも、ただこの危険が犯してみたいばかりかもしれぬ。それは追ってとくと考えた上、猫の脳裏を残りなく解剖し得た時、改めてご不意帳をつかまつろう。今日はどんな模様だなと、例の築山の芝生の上に顎を押し付けて全面を見渡すと、15畳の客間を弥生の春に開け放って、中には金田夫婦と一人の来客とのお話し最中である。あいにく花子夫人の鼻がこっちを向いて、池越しに我が輩の額の上を正面からにらみつけている。鼻ににらまれたのは生まれて今日が初めてである。金田君は幸い横顔を向けて客と相対しているから、例の平坦な部分は半分隠れて見えぬが、その代わり鼻のありかが半然しない。ただごま塩色の口ひげがいい加減なところから乱雑に模製しているので、あの上に穴が2つあるはずだと結論だけはくもなくできる。春風もああいう滑らかな顔ばかり吹いていたら定めて楽だろうと、ついでながら想像をたくましをしてみた。お客さんは3人のうちで一番普通な要望を有している。ただし普通なだけに、これぞと取り立てて紹介するに足るような造作は一つもない。普 通というと結構なようだが、普通の曲平凡の堂に登り、洋族の室に行ったのはむしろ便前の至りだ。かかる無意味な面構えを有すべき宿命を帯びて、明治の正代に生まれてきたのは誰だろう。例のごとく縁の下まで行って、その談話を受けたまわらなくてはわからぬ。